セージの引用箇所です。ヨハネの第一の手紙3章の1節から3節、新約聖書の428ページ、ヨハネ第一の手紙3章の1節から3節です。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。
まあ、この今読んでもらいました箇所は確かによく知られている箇所です。まあ、老人になったヨハネはこの、まあ、手紙を書いたのです。まあ、時間を潰すためじゃなくて御霊に導かれたからです。御霊はどうしてこういうふうに導いたかと言いますと、当時の信ずる者にとってどうしても必要だったからです。結局みんな励まされること、慰められること、勇気つけられることが必要だったのです。まあ、誰でもが励まされる必要があります。だからヨハネは、まあ、考えられない事実について書いたのです。まあ、今日の題名は、まあ、信ずる者の幸せという題名であります。本当にヨハネのように言うことができる人間は幸せなのではないでしょうか。もう一回読みましょう。まあ、今度は複数形ではなく単数形で読めます。私が神の子供と呼ばれるために事実今私は神の子供です。御父はどのように素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私を知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私は今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたならば、私はキリストに似たものとなることが分かっています。まあ、希望してる、望んでるじゃない、確信してる。なぜならその時私はキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清く現れるように自分を清くします。私は分かってる、確信できると言える人は幸せなのではないでしょうか。もちろんどうして確信できるかと言いますと、勉強して分かったからじゃない、何かを、まあ、経験したからなのではない、まあ、神の声を聞いたり幻を見たからじゃない、人に、まあ、させら、まあ、納得させられたからでもない。どうして分かってるか、主は約束してくださったからです。結局大切なのは人間の考えていること、思っていることではなく、主は何を約束したか、それだけなのではないでしょうか。まあ、この確信こそが信ずる者の幸せです。まあ、ヨハネは3つのことについて書いたのです。第1番目、私たちは今すでに神の子供です。第2番目、私たちはキリストに似たものとなります。第3番目、私たちはキリストのありのままの姿を見るようになります。 まあ、現在について一つの事実が述べられています。すなわち私たちはすでに神の子供です。そして将来について二つの事実が述べられています。すなわち私たちはキリストに似たものとなり、そして私たちはキリストのありのままの姿を見るようになります。まあ、現在について一つの事実、そして将来について二つの事実が述べられているから、まあ、現在よりも将来は大切であるとはっきり述べられています。まあ、今述べた事実について少しだけご一緒に考えてみたいと思います。まあ、信ずる者の幸せの根拠は、まあ、第一番目に私たちは今すでに神の子供です。まあ、ある人は人間はみんな神の子供ですと言いますけど、それはもちろん非聖書的であり嘘です。人間はみんな神の子供であれば今の世界は違うものであるはずです。確かに人間はみんな創造主によって作られたものです。そう、まあ、非造物ですけど、決して神の子供ではない。結局作られた命しか持っていない人間は永遠の命を持つべきである、すなわち神の子供となるべきです。まあ、神の子供となることこそが一番大切なのではないでしょうか。唯一の生きる真の神は、まあ、天使万物を作りになるお方であり、そしてこの主なる神はイエス様を通して救いの道を開いてくださいました。すなわちイエス様は罪滅ぼしのために使わされたお方であり、十字架の上で私たち一人一人のために救いの代価を払っていてくださったのです。確かに私たち信ずる者は自分の過去を振り返ってみると必ず、まあ次のように言わざるを得ないでしょう。すなわち私は主なる神を知らなかったし、もちろん主なる神を恐れなかったし、また拝もうとしませんでした。真理を信じたよりも真理に逆らっていたものでした。まあわがままの塊でした。けど主なる神の働きの結果として次のことを知るようになりました。つまり私は主なる神の前に罪、過ち、わがままがある。私はこの聖なる神の怒りのもとにいる。私は主なる神から遠ざかっているのであるから望みのないものですと。そして神なき人生の無意味さ、また虚しさを認識するようになり、またいかなる人力も努力も自分の罪の問題を解決することができないと分かるようになったのです。そして上からの光に照らされて破産を宣告するようになり、自分のわがままを過ちをイエス様に告白する恵みに預かるようになった。まあ、結果としてイエス様の流された血潮によって贖われ神の子供とされたことを確信するようになった。この確信があるけど相変わらずピンとこない、ちょっと考えられない、説明することもできないけども、その確信がある。非常にまあ考えられない奇跡なのではないでしょうか。まあ私たちの信仰生活の初めとは何だったなのでしょうか。私たちは十字架につけられたイエス様を心の目で見たのです。まあ聖書は次のように言っています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊であるキリスト。まあ信ずるとは十字架につけられたイエス様を自分のために死なれたお方として 見ることです。十字架につけられた主イエス様を私たちの罪のために犠牲になられた事実を信ずることです。まあ、十字架につけられたイエス様を心の目で見て、イエス様のなされた救いの御業のために感謝をする者は永遠の命を持つと聖書は言っています。人間はそれを分かっても分からなくても、感じても感じなくても関係ない。イサヤは2600年前に次のように書いたのです。地の果てのすべての者よ、私を仰げ見て救われよ。私が神であり他にはいない。聖書を勉強して救われよなのではない、頑張って努力して救われよなのではない、私を仰げ見て救われよ。まあ、十字架にかけられた主イエス様こそが私たちが仰げ見なければならないお方です。まあ、仰げ見ることとはすなわち受け入ることです。ヨハネの第一章の12節を見ると次のように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、まあ、理解する人々と書いてないんです。この方を、すなわち救い主なる主イエス様を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権のお与えになった。もう最高の特権とは神の子供となることなのではないでしょうか。信ずる者は、私は今すでに神の子供ですと喜びを持って告白することができます。生きる誠の神、唯一の誠の神の子供となることとは本当に最大の特権であり喜びです。善のなるお方は私たちを子供としてくださったのです。主なる神はイエス様のゆえにあなた方の父となってくださった。私たちはもはや決して一人ぼっちではない。この偉大なる主が常に共にいてくださるのです。考えられない事実なのではないでしょうか。おそらく十何年前にある方見舞いに来ました。まあ、沖縄の那覇のある病院に入院されたのです。まあ、豊里光子さんだったんです。まあ、大学の教授で、そしてまあ自動車事故で結局まあ体不自由になったんです。初めて見舞いに行った時も泣いたばっかりです。もう今の世界はもう崩れてしまった、もうおしまい、どうして、なぜ、まあそういう思う塊になってしまったのです。けども主は恵んでくださったのです。彼女は後で、確かにどうしてなったのかわからないけど私は幸せです、こういういわゆる不幸がなかったならば絶対に心を開こうとしなかった、もう一人ぼっちじゃない、イエス様は近くにいると告白するようになったのです。まあ、信ずる者は一体どうして主なる神の子供となったなのでしょうか。まあ、説明することができない。主は憐れんでくださったから